白馬キャンプをありがとうございます。どうぞ御心の証を主が導いてください。はじめにあたりイエスの御名によってお祈りします。アーメン。皆様のお祈りを心からありがとうございます。今年も白馬スネルゴイキャンプに参加することができました。私は今回で何回目なのかよくわからないんですけれども、第1回目に冬 の白馬キャンプ、それは卵の農を特訓という形でスタートしたんですけれども、でそれが出た時になんかこう自分が導かれているのかなという思いがあったんですけど、あまり確認とかその時こうしてなくって1回目行かなかったんですね。でもチームが出ているのを小鳥なし、チームというかその皆さんが行かれている時にこう取りなしをしていた時に、自分はなんかこの冬のこう白馬キャンプ、たまものの、こうキャンプに行くのはなんかすごいこう導かれていて行かなきゃいけないんだというのをなんかそこにすごく思わされて、でその次の年からこう応募しました。で本当に恵みで今年もこうずっと集うことができて本当に感謝です。でこの冬の白馬キャンプは去年からスネルゴイキャンプってリバイバルを共に行う道路者という意味なんですけれども、その道路者の立て上げということにこうスネルゴイキャンプという名前が変わって、そこから今度映像祭とかそういうのも入ってきまして、本当にこう毎年非常にこう充実した学びがある、キャンプになっております。で今年も行くのに大体こう教会から2人とか3人とかこう一緒に同じ時間帯で行ける方がいると、泊まるのもホテルがツインとかだとすごくいいんですけれども、私の場合今回自分が一人で移動するということになったので、一人で行くのをどうしようと思っていろいろ探したりしてたんですけど、祈ったりもしてたんですけど、なんかピンとこなくって、東京にいる息子のところに電話したら自分のところに泊まればと言ってくれたので、なんかすごいこうほっとしてたんですけれども、それもすごい一つの恵みでした。だからこれからこう羽田とかあと成田とか行くときは、あ、息子の家に泊まればいいっていう安心感があって、なんか今回それがすごい良かったなということを思わされます。キャンプの中では恵みがたくさんありました。初めの時に最初の、行った夜の世界で、パウロ牧師が出エジプトからモーセのところが語られたんですけれども、こう攻めてきたエジプト軍に対して神様モーセにこう手を挙げて、その後悔を別れさせるところがあるんですけど、モーセはこうただ手を挙げていたっていう、それだけで後悔を分けたのは神様であった。で私たちも神様が言われたらそれをこうしてやれば働かれるのは神様だからっていうことを言われました。自分に力があるとかそういうことは一切関係なく、主が言われたことをするだけで働かれるのは神様であって、これからそういう意味でもどんどん奇跡が行われていくという、そういうのを自分の中でもこう受け取ることができました。で最近パウロ牧師がよく言われているんですけども、この間福岡のカリスマ聖会でもおっしゃったんですが、もう私たちに鍵が与えられている、この働きをする、また主の技を見るための鍵というのは神様に聞き従うことと感謝と賛美をすることであるということが今回もなんかすごく胸に響いてきました。で特にパウロ牧師が神様に示されたということで、聖会の中でその喜びの声、賛美の声を上げるというのをしたんですけれども、ただ喜びの声、賛美の声を上げるのではなくって、神様が語ってくださったことを受けたと信じる信仰を持って、私たちはもうそれがすでになっている。なぜならば神から来た言葉というのはもう神がその時点で勝利を与えているということなので、私たちの前にどう見えたとしても神から言葉が来たならばもうそのことは勝利を取っているということなんですね。だからそれもこう頭で分かっているっていうか、こう聞いて何回も分かって実践もこうあるところまでし始めているんですけど、なんかそれがすごくこう霊にずっと響いてきたという感じがしました。で最初の日と次の日と そして最後は蒼天聖会で終わりだ、パロクシオ聖会終わりなんですけれども、その蒼天聖会の時もその喜びの声、賛美の声をみんなで上げました。なんかすっごい力強い臨在がそこで流れてきてよかったと思います。ちょっと時間がないですけれども、今回証は前田ダビデ前田牧師と三本松牧師が癒しの証をされて、今回はなんかそういう感じの証初めてだったんですけど、それもなんかすごく良かったなということを思います。それと予言の中でこう一つ残ったのが、神様からこう言葉が、神様が語られた時に私たちはそれにこう応答していくんですけれども、こう自分にできるかできないかではない、神の御心かどうかということをこう主は語っておられる。御心ならば踏み出す時にこう主が力を与えていかれるということをその予言の中で語られたんですけど、ポイントは自分ができるかできないかではなく、神の御心かどうかというのがポイントであるということがすごく残りました。あと賜物の特訓が今回もあったんですけれども、不思議姉妹が毎回そこで証しされるんですけど、不思議姉妹の賜物は予言の賜物で、予知予告の賜物ということをこう語られてずっとやっておられるんですけれども、なんか最近はその予知予告だけでなくって慰め励まし進めというそっちの分野にもこう自分は訓練をしていこうということで、今息子さんのヨハネ君と毎日30回の予言をやっているということをおっしゃってたんですけど、それですごくこうまたその慰め励まし進めの方も伸びてきたということをおっしゃってました。だから自分のその賜物が何であるのかということをしっかりと受け取ることと訓練することと、まだちょっとよくわからないなと思うことでも踏み出していくときに神様がいろんなものを開かれていくんじゃないかなということをそこで思わされました。で、私自身は今回三宅の賜物のところに行って訓練を受けました。9つの賜物があるんですけれども、でなんか自分の心の中で毎年出ようとこう決めているので、今年はこれ、来年はこれ、9つ全部回ろうという思いがありまして、それでなんかどういうわけか来年はここに行こうっていうのがその行った年に示されて、もうその時来年はこれだっていうのがあって、今年はこの三宅に行ったんですけれども、特にこれからもう教会が巨大化してくるということをメッセージの中でも語られたんですけど、たくさんの人々がやってくる中でやっぱり三宅ってすっごい大事なんだなということを思っているんですね。で、いろんな角度からの三宅っていうのがあって、まあ、でも今回は、セミナーが2回あったんですけど、なんか本当にこう自分としてはちょっと入り口の辺を聞いたなっていう感じぐらいしかまだなくって、三宅ってもっと深くあるんだろうな、もっともっと学びたいなという思いがありました。で、こう肉体的に受けるアタックを受けるとかよく言うんですけれども、なんかこう攻撃を受けるとか言うんですけど、そういう類の三宅からいろんな人が入ってきた時のこの表情とか仕草とかそういうものの三宅から、あとなんかこう教会に来るですけれども、実は本当は求めているんだろうかどうかとか、そういうことの見分けとか、いろんなこう見分けがあって、最後はちょっとこう自分が体験したこととかいうのをこう少し語ったりもしたんですけど、ほんのちょっと一部ぐらいしかこうない、まだ見てないので、もっともっといろんなことを深く知りたいなということを思わされました。だからもっと本当にこうまだ入り口なので学べたらいいなということを思わされて帰ってきました。で、これ全く関係ないんですけど、帰りはすっごい吹雪、出るとき吹雪だったんですね、白馬すごいっていう感じの雪だったんですけど、で途中から東京の方にこう来たらすっごいいい天気で、帰りはすごく綺麗な富士山が見れて、それも感謝でした。皆さんお祈りありがとうございます。神様、この証の時を感謝します。イエス様の名前でお祈りします。アメン。
します。天の父様、白馬キャンプの恵みを明かしできる時を感謝いたします。限られた時間の中で御心のみ語れるように助けてください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。本当にお祈りを感謝します。また今回、私自身はこの行けると思ってなかったんですけれども、神様の言葉が与えられ、またその言葉が本当に神様が言ってるんだろうかっていう脳がですね、ちょっと五分五分ぐらいであったんですけれども、祈る中において、実際面でも確認が取れて、私としてはこう行くこと自体が不可能の状況の中で行けて、神様の言葉があるっていうのは本当にこう強いんだなっていうことと、本当に神から来ていたならばその言葉の通りになるんだなっていうことを行くにあたって体験できたことは本当に恵みでありましたし、あと学びでありました。で私はスネルゴイキャンプという名前になってから初めて行かせていただきました。で去年その映像祭というのがこう賜物の特訓と映像コンテストというのがこう抱き合わせになってやるってことで、あとそのスネルゴイっていう名前が道路車の立て上げっていう名前で、よくこう意味の分からない名前というか馴染みがあまりない名前かなというふうに思われる方も多いかと思うんですけども、今回そのスネルゴイというキャンプになっていて映像祭もあるのに加わってですね、去年も福岡から映像コンテストに出したり、あと出品されているのもインターネットで見れるので見たりなんかしてたんですけども、なんで今回ですね、私さんの、映像祭の方に参加させていただいてびっくりしたのは、レベルがすごい高いっていうか、その中高生も iPhone 使って作ったり、スマホでやったりっていうのがいろいろあったり、あと結構すごいいいのが、今回賞を取ったのがミキさんが作られたアニメをですね、でのこの本当にこう一般の方々にもこうイエス様の愛が伝わるようなちょっとストーリー展開の絵本みたいな素敵なアニメだったんですけれども、それもiPhone で撮られたということだったんですね。ただ全体を見た時にすごくそのクオリティが高かったり、ミュージックビデオもこれだけでも結構もうヒットするんじゃないかなっていうような作りのものもあって、この1年ですごく伸びてる事柄を通しても、神様が本当にこういろんな方々にこうイエス様のご愛、本当に救いがある、希望を持って生きれる、罪の許しがあるって事柄をいろんな方々に本当に伝えたいっていう思ってる、その、いわゆる宣教の時がすごく来てるっていうのをすごく感じました。で初めはその頭では分かるんですけども、賜物の訓練とその映像の抱き合わせっていうのがなんかこう適当に組み合わせてるのかなって思ったんですけども、よくその参加してですね、どっちもそのカリスマの働き、癒しとかその予言とかその奇跡とか見分けとか、全てその神様がこの福音を述べ伝えていくためのものとして与えておられ、また同時に映像の方は映像の方でそのいろんな形で音楽とかその教会紹介のビデオとかアニメとかありましたけれども、さまざまな事柄でしかしこう人々にこの愛があることや罪の許しやその希望が持てる、救いがあるよってことをこういろんな形で伝えていくってことで、私としては個人的にはすごくこの福音を述べ伝えていくべき時がもう来ているってことをすごく感じました。でこれから伝えていこうじゃなくても、伝えなければいけないんだっていう事柄をすごく思わされました。でいろんなこうメッセージ一つ一つから語られることとか、その選挙の話とかもできたらいいんですけども、限られた時間ですのでちょっと個人的なんですが、そしてすごくその選挙を福音を伝える、これが本当にこうその時がもう来てるし、伝えなければいけない、でその力を神様くださっているっていうのをすごく感じたので、それがそのことを通して私はすごくこう世の終わりが近づいているってことを感じました。世の終わりが近づいているっていうとこう悲惨なことの方がちょっと目につくことがすごく多いと思うんですけども、逆にもう福音を伝えるべき時が来ているっていうことを、で神様はそれをこうぐーっと進めようとしているっていうのをすごく感じたんですね。で、すごく印象的だったのはその26世人のお話を秋元牧師がされて、彼らが殉教に行く殉教するんですけども、私やっぱり殉教のイメージってのはちょっとどっか暗くてですね、そういう時代だからたまたまイエスを知ってたので、その上にっていうなんかこう否定的っていうか消極的な側面のイメージがすごく殉教に関してなんかこうなかったんですけど、暗さっていうんですか、じゃなくて秋元牧師が今回言われたのは、その受けたと信じる信仰で大宣教命令というのは神様が与えておられて、全てのクリスチャンに全世界に福音を述べ伝えようということを イエス様のあの時にも語っておられて、全ての人がそれをイエス様から命令されている。でその26聖人たちっていうのはほとんど宣教師だったり日本人の宣教師だったり子供もいたんですけども、彼らはその大宣教命令を受け取った人たち、そして大宣教命令を受け取ってそれを従って福音を伝えていった人たち でサタンに対して立ち向かって戦ってバンバン神の御心を行って福音を述べ伝えてきた人たちで、彼らは負けたのでも殺されたのでもこの悲惨な目にあったのでもなくって、彼らは神の戦いのために 大宣教命令に応答して出に行った人たちで、彼らは全然押されたりこう引かされたり妨害宣教されたんじゃなくって攻めていった人たちだったんだっていうのをちらっと言われたんですね。その今日のメッセージもあるようなこう受けたと信じる信仰で、ああ彼らは敗北、なんかこう悲惨でも悲しみでもなくむしろ圧倒的な勝利者で、その宣教していったんだ、そして今大宣教命令の時が来ていて、そしてそのために賜物があるし、そのために映像があるし、そのために感謝賛美があるし、それらを使って私たちは本当にイエス様の福音は本物で希望が持てるもので、今こう悲惨なものがある中において人々に伝えていくべきものなんだっていう、なんかそういう語りかけをすごく受けました。で、その一方ですごく思ったのはですね、ああ自分は本当に自分のためにしか来てこなかった。で特にここ最近ですね、なんか自分の個人的な問題の解決、自分が祝福されること、自分の問題が解決すること、自分が平安になること、これを求めて感謝賛美をしてるし、これを求めて信仰を使ってる。でもあくまで自分が中心で自分がっていうのがすごくあったなーってことをすごく参加して思いました。で本当にこう映像祭に長い時間参加してズーム見たんですね。で私その日はすごくきつくて、もう眠かったし、なんかすごくきつかったんですね。でもだからそんな全部見てたらちょっとすごいきついなーなんて思いながら、否定的な気持ちでちょっと実はそこに座ってたんですけれども、ノミネートされた作品をこう見ていた時に、本当にどれもいろんな形から神様の愛を伝えていくっていう作りになっていて、で実際証しがありますし、それを見た時に終わった時にものすごく元気っていうか、なんか軽くなっていきました。でその時すごく思ったのは、あ自分が祝福されるためじゃなくって、そのプログラムとかキャンプのプログラムとか映像を作っている人たちとかで受賞した人たちのコメントもありましたけれども、なんとかいろんな形でこうイエス様のことをまだ神様知らない人たちに伝えたいという願いを持って作られた作品だったので、なんかそれがすごく自分には伝わってきて、で何て言うんでしょうか、自分はこう自分のことだけ考えてきてたけどそうではないっていうのをすごくですね、再びそこでなんかリセットされた気がいたしまして、すごく逆に元気になって帰ってくることができました。